寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして、皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、いつも田中さんにはいろいろなテーマでお話をいただいておりますが、はいはい、私自身アシスタントをさせていただいてて、はい、田中さんにいろいろとお聞きしたいなと思っていることが日頃ありまして、
はい、
ちょっと今日は質問形式でお話を伺っていきます。はい、
じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとドキドキしますね。
そうですよね。
はい、
では、まず最初の質問なんですが、はい、田中さんは割とはっきりとものをおっしゃる方だと思うんです。はい、
そうですね。はい、
あとおっしゃってることが必ずぶれないっていうところから、例えばいろんなパネルディスカッションのパネラーをされた時であったり、
はい、
ディベートをされる時に、
はい、
例えば突っ込まれることとかも結構多いと思うんですけど、そういう時はどんなふうに切り返していらっしゃるんですか？
なるほどね。切り返そうとあまり思ってなくて、とんでもない質問来たら一遍その気持ち、その質問された方になりきろうと思うんですね。で、私がこの質問するとしたらどんな気持ちの時にこういう言い方をするのかなと、こうなるだけ思うようにして、そうするとだいたい相手の視座に立つ、はい、ということができてくると、一つ心の中に安心ができるんですよ。その私に批判的な意見を言う人も、
はい、
私がその人に一遍慣れきれたので、だいたい私の想定する中で多分いろんなことを聞いてきていただけるだろう。で、それは敵じゃなくって、
はい、
私の中にいるちょっと違う視座を持った自分自身なのかもしれないと、こう思うようにしてるんですね。
はい、
そうするととんでもない質問も比較的穏やかに受けられる。これってね、非常に大事で強いことなんですよ。強いという表現なぜ使ったかというと、突拍子もない、想像してないような想定外の質問受けると、
はい、
びっくりしますよね。緊張しますよね。そうするとそれに対してなんとか反論するのもいいけど、なんとかその答えをしっかりとしないといけない、
的
確な答えをしようとこう思うと、なかなかどのテーマからそれを答えを導き出したらいいのかとか、頭の中をガーッと一瞬回るんですけども、そうするよりも、ああこういう質問をする人なんだと、なるほどな、僕がこの質問をするとしたらどういう気持ちの時にするのかなとこうまず考えると、まず気持ちが落ち着けるんですよ。そしてそれからじわじわとこう答えをしていく、はい、とすると、あまりなんていうのかな、精神的に不安定になりにくいというふうに思いますよね。で、もう一つ、そのブレない部分でですね、
はい、
どんな質問を聞いてもある一つのことから答える。はたから聞いてると、
はい、
例えばですね、今日の寒さ田中さんどう思いますか、急についこの前まで暖かかったのに急に冷えてきましたよねっていうと、その天候の気象の関係のこととか、天気予報でテレビで言ってるようなことを前提とした答え方をしないといけないなとこう思っちゃうんだけども、そうじゃなくてちょっと視座を変えてですね、
はい、
この寒さどう思いますかって言われると、寒い時の行動ってね、やっぱりどうしても 動きにくくなるからゴルフに行くのも億劫になったりしますよ ねでも僕ゴルフ好きだからゴルフの話題にこうなんとなくこう変えながらですね持っていくと、
はい、
聞いてる方はなんかこう天気のこと聞いたはずなのにゴルフの話してもらってそれが面白いと、あ、そうですねとこう一緒になってこうゴルフの話題に溶け込んでいけるとかね、あえてわざと相手の質問を知らないうちに自分の得意分野にすり替えてしまうっていうのもこうパネラーとしてのテクニックだといつも思ってるんですね。でもそれはやっぱりあくまでも自分の価値観、自分の趣味思考のところだけで答えるんではなくって、必ず共有できる話題になり得るもの、でそれで相手の反応も見ながらゴルフ好きじゃなかったらじゃあスポーツの方にちょっとずつ置き換えをしていくとか、でスポーツどんなのされるんですかって聞くと答えていただく、それと今度その寒さっていうことをミックスした話題にちょっと振り返ると比較的聞きやすくなってくるってなりますよね。
すごい、
結構それを瞬間に僕しょっちゅうやっちゃうので、比較的まあ、それは板についてるというかちょっと手前味噌な自慢話に聞こえるかもしれないけど、そんなことを自分の中ではやってるんですね。でディベートっていうとなかなかあのご存じない方もいるかもしれないんだけども、要するに一つのテーマにおいて全く反対の視点からそれを議論して、その相手 の理論的に説明しているところの落ち度をついて、まあ、言えば上げ足を取ってですね、
はい、
でそれで相手が答えられないようになったところまで追い込んで勝ちっていうことになるわけですね。これはアメリカだともしょっちゅうやるあの対話方法でですね、これトレーニングしていくことによって、はい、自分自身の例えば生き方、また自分のところの商品の特性、これを、きちっとこう伝えていくっていうことにもつながるんですけども、まあ、それもですね、どんな質問とか、どういうあの状況でいろんなこの自分に不利の質問を受けたり突っ込まれたりした時でもですね、やはり根本的なところっていうのはどんな質問が来てもこのディベートに勝つ負けるということよりももっと前に、
はい、
要するにみんな幸せに日々生きたいよねと、人生の目的ってやっぱり自分の日々の幸せですよね、はい、ということを考えてそこに立脚するような返答の仕方をしていく。案外こうちょっと瞬間ピントがずれたように見えるかもしれないけど、自分の知らない分野のことを具体例に出して突っ込まれてくるとその知らないジャンルのことに答えるってできないの
できないです。
そうした時にでもあなたの質問の根本はでもこのディベートを通じていかに、まあ、勝ち負けということも大事だけども、これを通じてこのジャンルのことを掘り下げてそこから何かこう得るものがあって、それが日々の幸せに役立つようなところまで持っていくっていうことが大事だと思うんですけど、そういったことは前提でお互いやってるわけですよねっていうことに一遍原点、何のためにディベートの根本があったのか、ディベートということの手法を考えた人の原理原則、そういったもうスタートラインというところを常に意識していると、今の質問というのはディベートの根本的なところから離れて、ただ単にあなたは自分のなんていうのか非理論、論理的な理論でも何でも私に押し付けようとしているようにしか見えないけど、そこはちょっとおかしくないのと、根本はディベートの根本ここですよねっていうところに置き換えをしていく、まあ、要するに誰が聞いてもあそうそうそこがスタートラインだったんだよねっていうことになると、ディベートっていうのは2人でもやるんだけども、でも大体周りに聴衆を置くんですね。でそれによってみんながそうだそうだとか何言ってんだとか、そういう反応を見ながらお今勝ってるぞとかちょっと突っ込まれて負けてるぞとかこう分かるようにしていくわけです。そうすると多くの周りの、まあ、オーディエンスのね聞いてる人たちの反応っていうのが原点に帰着した部分からお答えをしていくと比較的賛同者が得られてこう拍手とかおそうだっていうふうなこうなんていうのかな、皆さんのエネルギーがこう伝わってきますよね。そうした時にね、皆さんも今聞いてる人たちも同じ気持ちだと思うんだけど、やっぱここの原点を忘れちゃダメだよね、あなたの言ってることおかしくないのってこう突っ込んでしまうと一瞬相手がドキッとこう止まるわけですよ。これでかなり勝てる方向に持っていけるわけですよね。これっていうのは多分弁護士の仕事っていうのはそういったところ、まあ、検事もそうかもしれないけど裁判ではそのあたり大事かなと、まあ、今まで僕も4つ5つの弁護士事務所でトータル30人以上の弁護士とお付き合いしてきました、まあ、今うちの顧問弁護士は下町ロケットの神谷弁護士、ね、モデルにな になった鮫島弁護士、おうちの顧問弁護をやっていただいてるんだけども、まあ、こういう先生方と、まあ弁護士の先生方30数人とお付き合いした中で、この先生頼りないなっていうのはやっぱありますからね。僕弁護士やってたらこういう言い方しないなとかね。まあいくつか今まで裁判もやりましたけども、うちのルール維持に作られたりして、こいつ当てにならない弁護士だなと思ったことも何度もありますよね。まあおかげで今の鮫島弁護士非常にこう頼りにしてるんですけれども、まあそんなようなことでいろいろ突っ込まれても原点を見失わないで、きちっとした、まあ自分の勝手な価値観、欲、そういったものに立脚しない回答の仕方を続けていると比較的ブレないじゃないかなと思いますね。
もうそもそもその確固たる信念をお持ちでいらっしゃるっていうところも大きいと思いますし、はい、あとやっぱり批判を恐れずにお話をされるっていうところもあるん
でしょうか。よくちょっと攻撃しすぎるんじゃないのって、まあ、家内に叱られたり言われる時あるんですが、まあ、確かにそれ否定はしないんですけども、でも攻撃されてる人の気持ちも なりながら僕実はやってましてね。だから本当にその人が反省して、まあ、うちの類似品作ったり、してる、まあ大手 F 社っていうベッドメーカーなんかもいたりするんですが、その人がちゃんと謝ってきて申し訳なかったと、こういったことによってお客さんに混乱をきたした、ただ単に売上パシックウェブの売上を落としただけということだったら、うちの利益が下がっただけで他の人に迷惑かけてないんだけども、うちの類似品を作って内容が違うのにいい加減な内容の説明して売った、まあ、これはっきり言って詐欺罪ですからね。その部分を素直に反省してきてくれれば、僕はいつでも手を握り友達になるよというふうな気持ちで、徹底的に相手を追い込んで批判 して終わりじゃなくて、これで気づいてくれれば友達になるよというふうな気持ちがあって、でも今あなたのやってることはおかしいよ、厚生労働省でも今介護の介護保険等の問題で僕は非常におかしいと思うことはいくつもあるんだけども、それをお伝えする、そこで気づいてさえいただければ、まあ、日本の生活っていうかな、システムも大きく変わってくるんじゃないかなと、まあ、そんなところの一つお役目が果たさせていただければ、僕の使命が実践できたかなというふうに勝手に思い込んだりしてます。
はい、田中さん、今日は突然のご質問に答えてくださってありがとうございました。は
い、いえいえ、ありがとうございます。
番組でお聞きの皆さんも、田中さんに聞いてみたいと思われていることもしありましたら、ぜひ送ってください。 fm@775maizuru.jp、 こちらはメールアドレス、そしてファックスでは 0773-77-0124 番までお寄せください。皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。今夜のご出演は、この番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージをありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。